マリスの皆さん、こんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第13回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。日付も変わりまして、6月30日、6月も終わり、もうしも半期に入ってしまうということで、皆さん毎回言ってますけど、時が経つのは早いですねなんか毎回言うことになりそうです。もうそのぐらい一日一日が濃くもあり、こう次の日もいろんなことがあるから、ほんと気がつくと半年がすぐに過ぎちゃっていて、上半期どうでしたか？どういうものがなんかこう印象に残っているんでしょうか？私は印象に残っていることがあまりにこういっぱいポンポンポンって上がりすぎちゃって、もはやそれはなんかこう一つに絞りきれてないのではってなっちゃってるんですけど、はい、そんな感じで今からいろいろ振り返っていけたらなと思います。それでは参りましょう。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
和歌山シオンのアビオッタラジオ、この番組では私の好きなもの、こだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他に、アーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチャラでは姉妹番組シオンデマンドも配信中。詳しくは番組 X をチェック。
生駒ゆりえです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、私生駒ゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのゴマちゃんにも会えるかも。ぜひ聞いてくださいね。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。それではちょっと冒頭でもお話ししていたんですけれども、まあ私がアニプロダクションに所属してからのこれまでの振り返りを今からできたらなと思うんですけど、あ、もう一つ一つに触れていくとあまりに時間が足りないということで、写真フォルダを見返して、こう、これってしたものの写真のお仕事を振り返れたらなと思うんですけど、まず最初に止まったのがこれですね。懐かしい。セレクションプロジェクトっていうテレビアニメの作品で、私はヤギのどかちゃんという北海道出身の女の子を演じさせていただいたんですけど、そうですね、結構コロナ禍真っ最中でもあったので、アフレコとかも人数が確か2人とかで区切ってやっていた記憶がありますね。写真の日付がこれ2021年の3月1日です。資料のお写真撮ってあります。みんなの衣装が書かれていて、もうめちゃくちゃ可愛くって、懐かしいな。本当にセレクションプロジェクトでもいろんなことが初めてだったのがあって、レコーディングとかも、確かセレクションプロジェクト、セレプロって訳すんですけど、セレプロが初めてだったんじゃないかな。もう本当に、これレコーディングしますよ、それが あのこれが音源ですよって言って仮歌さんって言われるあの仮の、 あの歌が入っているものがあるんですけど、聴きながらこれがみんなの曲なんだってもう本当ワクワクしながらずっとそれ聴いて、でノートに書き写したりとかもして、もうやり方がわからないんで、レコーディングって何が正解かもわかんないって、もうとにかくこういう風な記号かなとかってやってた記憶がありますね。その資料をこうやって多分残しているんだと思います。でレコーディングしているところもあのマネージャーさんが写真撮ってくださってここに残ってますね。この前後に残ってます。懐かしいなあ。アニメジャパンも初めて出させていただいたんですよ。2021年のその年のアニメジャパンが初めてで、登壇とかっていうのも確かこれが初めてで、花井美春さんっていう美春って呼んでるあの女性声優さんがいて、その方が美春が私に緊張してるのって聞いてくれて、初めてなんですって言ったら、ああそれはもうドキドキするねって優しく会話してくれたのを思い出しますね。あ、他にももっとあの話とかもしてるんですけど、ちょうど今こう写ったあの写真がミハルンとのツーショットで、懐かしい。楽屋でお弁当食べてるところ、確かこれは矢野ひなきちゃんが撮ってくれてたりとか、すごい。これ話し始めると私多分ずっと喋っていられるかも。これやばいやばい、どんどん進んでいかないと。そうですよね。はい、あとはこれも懐かしいな、くのいち椿の胸の内っていう作品がありまして、このオーディションに受かった時に事務所に私オーディションで呼んでいただいていたか、何かあるでオーディション事務所に呼んでいただいてたか、ちょっと定かじゃないんですけど、事務所にいまして、そこで河野さん、山根さん、根本さん、私の4人おいでおいでってなって、一つの一室にみんなで集まりまして、くのいち椿の胸の内受かりましたって言っていただいて、それぞれになんかお花、キャラクターモチーフのお花を用意してくださっていて、それのこううちうちの合格祝いのお写真がここにあって、懐かしい。これが2021年ですね。これもだから今遡っててまだまだいっぱいありますけど、それもまだ2021年の中なんですよ。でその後からこう木蓮ちゃんっていう子演じているんですけど、木蓮ちゃんのこう先生が描いてくださっているイラストを保存し始めていて、わかりやすい、私本当にわかりやすい。もうフォルダが木蓮ちゃんでいっぱいになっちゃってて、可愛いんですよ。いろんな木蓮ちゃんがいて、もしよければですね、山本先生の、SNS に、多分今も画像が上がってるかなと思うので、木蓮ちゃんと。そして、この後受かることになる桜子ちゃんっていう、それでも歩みを寄せてくるっていう作品の桜子ちゃんも演じさせていただいていて、これも山本先生の作品なので、よければ、見ていただけたらなと思います。やばい、本当に触れたいものが多すぎて、懐かしいものが多すぎて、ゆっくりしてていいっていうことなので、ゆっくり触れていきますね。あ、この雑誌撮影、懐かしい。これもセレプロで、の雑誌撮影なんですけど、めちゃくちゃわちゃわちゃしてて、クリスマスシーズンのものでもあったのか、みんなでサンタさんのお衣装着てたりとか、この時の私も もういろんなことがこうなんかキラキラしていて、私なんかが雑誌の片隅に乗れるんですかみたいなオフショットがいっぱいあります。上がってないと思うんですけど、自分がテンション上がってこう、ま、自分で撮ってるのもあるんですけど、あのキューティーっていうセレプロのその中で組むことになるあのグループがキューティーっていうんですけど、キューティーのみんなが撮ってくれた写真とか、私が撮った写真とかいろいろあって、あとさっきからちょっと飛ばしちゃってるのもあるんですけど、めちゃくちゃあの芝居の音源がめっちゃあります。もうこんなにやってたんだってぐらい動画が取りたまっててこれはあの自分でお芝居をしたあの動画とか、あとアコーギ弾き語りをやってる動画とか、ここら辺はもう多分とにかくこう少しずつは作品に受かっていってるんですけど、そこでこうご共演してくださった方たちとか、あのもっともっとこう作品へ向き合うにあたって、こう自分磨きじゃないですけど、やっぱまだまだ新人も新人なので、それの勉強を真っ只中という感じのカメラロールだなって思いますね。あとあの結構番組で触れさせていただいているバンド活動の迷子のプロジェクトも、あの2021年の動画フォルタの中にみんなでこう楽器合わせているところとかが上がってて、めっちゃ懐かしいんですけど、あの私が髪短くって、みんなもりんちゃんとかも短いかな、この時とかだとメンバーとかが短かったり、あとセレプロのみんなのレッスン風景とかも写真に収まってて懐かしい。すいません、多分私の言葉から懐かしいという単語がいっぱい出てくると思うんですけど、もうそのぐらいなんかもう宝箱のような感じになっております。もうことごとくキャラクターたちのあの写真とかも収まっていて、最終話かな、アフレコありがとうございましたっていうそのセレプロのあのお菓子とともにのどかちゃんの写真が貼られていて、本当に一つ一つが嬉しくって楽しくって、私高校生活ほぼなんか芝居みたいな記憶があるんですけど、その中でなんかこんなにこうみんなで一丸となってダンスしたりとか、一丸となってこう作品をこうなんだろう、作品に熱中してあのみんな頑張れってなったりとかするのがすごく嬉しくって、それをこうチアーズっていうこう応援してくださっている皆さんがこうセレプロを私たちと同じ熱量で応援してくださったり、私たちのライブも見に来てくださったりっていうのが、すごくこうこの時青春の一つで、で、まあもうごすいません、なんかセレプロの話になっちゃったんでセレプロの話語りたいんですけど、私たちの気持ちは本当にファースト以降もセカンドやりたいっていう気持ちがすっごくあって。でもやっぱりこうそれがまあいろんなね都合とか問題がありますから、続いていくってすごいことで、だから本当にずっとずっと今でも本当セカンドやりたいって気持ちは私はあって、みんなもきっとあるんじゃないかって心の中で思えるぐらい、本当にキューティーのみんなのこう熱い思いとかをこうレッスンとかステージショーとかでも感じていて、だからこそあのその後そのビスクドールは恋をするっていうテレビアニメの乾真珠ちゃんとしてあのオーディションで受かって出演させていただいていたんですけれども、本当に一期想定で動いていた作品で、イベントで二期続編決定ってなった時にもう涙がこう込み上げてくるぐらい嬉しくって、続きがあるんだってこうセレブロとかまあそのやっぱり仕方ないものってあるんですよ。どうしても続きが欲しくても 描いていけない、いろんな理由でこう続くことは難しいっていうものがある中で、こうして奇跡恋が続編決定っていうのが決まることって本当にすごいことなんですよ。で、作るで、ゴーをするっていうこと自体もやっぱそこからいっぱいその時間が必要になってきますし、なんかこれがどれほどすごいことかっていうのが本当に身に染みて、私なりになんですけど、全部を知った上でその感情ではないかもしれないんですけど、その時の私なりにすごく感じて、真珠ちゃんとしてここからまた生きることができるっていうのもすごく嬉しくって、イベントではちょっと感極まって、お話しさせていただいてたんですけど、だからこそ、今のバンドリーさんで迷子としてバンド活動させていただけていることのありがたみとか、そのコンセプトもそうですよね。ちゃんと生きているバンドとして、その役たちもちゃんと成長していったりだとか、そういうもの、キャラクターとしてライブでもこう生きさせていただけることが、どれほどこう願っても絶対にこう、叶うこともできないことも絶対にあるからこそ、その場その場で立てることを大事にできているのは、結構そのセレブロのファーストライブっていうのが大きかった気がしますね。なので当たり前ではないその一瞬一瞬がそのライブでもあると思うので、今私がこう、まあ、苦しんででもっていうのはちょっと語弊があるかもしれないんですけど、どんな思いをしてでも向き合い続けたい、それがちょっと、周りから見ると不格好でも、なんか変だなって思われるものだったとしても、自分なりに突き詰めて制作の方々とお話しし合って、このキャラクターはこういう風にステージでいるっていうものを、自分がこう3次元で2次元にはどうしてもなれないので、3次元なりに体現できていけたらいいなって思いながら今も頑張っております。よければね、今あるステージ上に、存在するキャラクターたち、私たちのことも、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。本当は、もっと、なんていうんですか、これもありましたね、これもありましたねって、本当にいっぱいいろんなものに触れたかったはずなのに、写真フォルダの、本当、もう最初あたりしか触れられなくて、もうどうしよう、その全部の作品本当は触れていきたかったんですけど、でも、まあね、ちょっとこんなにキューティーのお話もさせていただけたということで、なんと今スタッフさんから温かいご提案がありまして、今からキューティーのセレブロの楽曲を流していただけるということなので、ぜひ皆さん聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。セレクションプロジェクトのエンディング曲、オンリーワンエールです。
雨が降る日も聞こえていたんだ。私を呼ぶ声がどんな時も私のそばにいてくれたね。前を向いてまた歩いていけるように夢のステージに立てたらいつか私は思い浮かべる。
すごく本当にこう一曲一曲が思い出があって、オンリーワンエールだとみんなでこう手を 上に上げて横に振って、みんなでこうペンライトとかも、その時は確か声出しがまだ解禁されていなかったんじゃないかな。そこでこうペンライトでいっぱい一緒にこう思いを一つに、このキューティーのライブを皆さんと一緒にさせていただけたんじゃないかなと思っていて、ファーストライブはちょっといろいろありまして、全員揃ってではなかったんですけど、でもこのなんかこうどこまでもこの声とかこのもの思いとかが届きますようにって、どこにいてもみんなと一緒につながっていますようにみたいな、こうそういうものもこうオンリーワンエールにあったんじゃないかなと思っていて、いや本当歌詞もしよかったら皆さんにも見ていただけたらなって思うんですけど、本当そのままの、そうサビとかが本当にどこまでもどこまでも届きますようにって、いつまでも残りますようにって、そんな思いでこうのどかちゃんとして歌わせていただいていたので、そうですね、本当に奇跡があるならセカンドライブ今度はみんなで立ってしたいですねなんてしみじみなりますけど、皆さんもよければセレクションプロジェクト見ていただけたらなと思います。聞いていただいたのはキューティーでオンリーワンエールでした。
和歌山シオンのアビオッタラジオ、この番組では私の好きなものこだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他にアーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチャラでは姉妹番組シオンデマンドも配信中、詳しくは番組 X をチェック。
生駒ゆりえです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、私生駒ゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのゴマちゃんにも会えるかも、ぜひ聞いてくださいね。
よーみやひなの木漏れ日時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組ではコモリスの皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスコモレビアットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員限定のトークコンテンツコモレ話も配信されています。こもれ話限定でメール募集をしてみたり、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなどいろいろとやっていきますので、ぜひ会員登録いただけますと幸いです。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿していますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。そして私からのお知らせです。はい。いよいよ7月に入るということでして、7月での私の出演作、アニメの出演作をお知らせさせていただけたらと思います。まず、カッコーの許嫁シーズン2が、7月クールより放送です。2クール目にして登場する望月愛ちゃんという子を演じさせていただくんですが、本当にこう好きなものに一直線で、負けず嫌いなところというか、本当にこう一途なところが素敵な、本当に引き込まれるような魅力の持ち主だなと思いつつ、皆さんぜひ見どころ満載となっておりますので、見ていただけますと幸いです。そして続きまして、そのビスクドールは恋をするシーズン2、 こちらはですね、シーズン1で乾真珠ちゃんとして、出演させていただきました、この作品、私が初めてオーディションで受かった作品で思い出がいっぱい詰まっております。さあ、真珠ちゃんシーズン2出てくるのか、どうなんでしょう出てくるのかどうなんでしょう。 PV とかであるんですか、ないんですか、出てくるんですか、出てこないんですか、というところで私は何も語れません。ぜひゴーゴー期待。まあ、でもビスクドールは恋をするっていうのは、あのコスプレをする女の子と、あのそのコスプレ衣装を作る男の子の、あのラブで、そして切なくもあり、ドキドキする展開もあり、好きなことに、いっぱいこうキラキラと輝くような本当に素敵な物語ですので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。さて、第13回の放送でしたが、初コーナーなし、初曲がかかるということで、まあセレプロをね、知ってくださっている方は今こう聞いてくださって、一緒に懐かしい気持ちになってくださっているのかなと思いつつ、あのヨーミヤさん最近知って応援し始めているのでとか、最近知ってあのこの木漏れ日ラジオ聞き始めているのでちょっとわからなかったという方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、もし置いてけぼりになっちゃってたらごめんなさい。あの結構こう今のお話にもつながっているところもありまして、私がこうライブに取り組むものの思いだったりだとか、あと続編があることのすごく嬉しい気持ちとかいっぱいありまして、ただ本当に本当にありがたいことに、いろんな素敵な作品と出会って、その一つ一つをご紹介しきれないところで、どうしても触れられないものも、作品的にも、もういろんなしがらみ的にもどうしてもこうあったりするんですけど、でも自分の思い、こう芝居とかキャラクターに対する思いはやっぱり今でもずっとあるので、皆さんもあの全部追えなくてすみませんとかっていうコメントとかもあったり見かけたりするんですけど、全部追えなくてすみませんなんて思うことなくていいんです。本当に皆さんが優しいから思ってくださる気持ちなんですけど、でもあの本当に好きで見られるものが一つでもあったら嬉しいなって思います。すいません、2021しか触れられなかったんですが、後日また触れられる機会がありましたら、皆さん温かい気持ちで一緒に見守っていただけると嬉しいです。というわけで、ヨーミヤ・ヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨーミヤ・ヒナでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
VTuber の花宮理香です。私がパーソナリティを務める花宮理香の恋してラジオは、毎月第1火曜深夜3時からの地上波放送に加え、文化放送のオリジナル配信プラットフォームグローバーでは本編映像付きアーカイブのほか、毎週オリジナルコンテンツを配信中。会員登録お待ちしております。
水木奈々です。
福江美里です。
水木奈々スマイルギャング、10年ぶりのイベントが決定しました。集まれ 1,2,3,4 スマギャン祭りは9月21日大宮ソニックシティで開催。
チケット情報など詳しくは番組ホームページをチェック。
内山由美です。
種田梨沙です。
突然ですが番宣です。私たちがパーソナリティを務める
ユミ&リサのラブストーリーは突然に、
オリジナル配信プラットフォームクローバーの超 A&G プラスチャンネルにて毎週水曜21時から放送中。
聞いてね。
文化放送が1時をお知らせします。